ここからの時間は今治警察署市民情報です。本日は今治警察署の警備課の新井さんにお越しいただいています。お願いします。
はい、今治警察署の新井です。よろしくお願いします。
はい、本日はどんなお話でしょうか。
はい、本日はローンオフェンダーについてお話をさせていただきます。
新井さん、ローンオフェンダーと言われても、はい、あんまり聞きなじみがない言葉なので、何のことか教えてください。
はい、皆さんおそらく聞いたことないんじゃないかなと思います。はい、それではまず、ローンオフェンダーの言葉から説明しますね。ローンオフェンダーとは、単独を意味するローンと攻撃を、意味するオフェンダー、これを組み合わせた言葉となっています。単独の攻撃者、つまりは特定の組織とかに、所属せずテロなどを計画、実行する個人を示しているんです。ローンオフェンダーは組織性がないため、事前にテロの計画や襲撃を予測することが難しいと言われており、国内外問わず治安上の大きな脅威となっているんです。
なるほど、分かりました。まあ、ローンオフェンダーについての意味は分かったんですが、でもそんな人たちはこれまでどんな犯罪を行ってきたんですか。
はい、ローンオフェンダーという言葉を世に知らしめるきっかけとなった、と言えるのが、令和4年7月に奈良県で発生した安倍元首相が銃撃された事件です。
私も大変よく覚えております。まあ、当時はどの報道番組でも連日安倍元首相のニュース取り上げられてましたよね。
はい、そうなんです。また令和5年4月には和歌山県で演説を予定していた岸田前首相に対して爆発物が投擲される事件が発生しました。この他にも令和6年10月には東京都内にある自民党党本部に火炎瓶を投擲した後、首相官邸前の路上において同所に設置中の車両侵入策に車両を衝突させた上、これを阻止しようとした警察官に対して発煙筒のようなものを投擲した事件などが発生しています。海外でもアメリカでは大統領演説中のトランプ大統領が銃撃される事件が発生しており、非常な大きな反響があったようです。報道によるとこの事件は組織に属さない単独犯による犯行であるとも報じられています。
どちらもニュースで見たことあります。
はい、また社会一般に対する恨みや不安などを背景に特定多数の方に対して危害を加える事件が繰り返し発生しており、こうした事件を引き起こす可能性があると、認められるものに対しては早急に対策することが求められています。
そうですね、安倍元首相やトランプ大統領の事件のような重大事件に加えて多くの人が集まるところで事件が発生すると一般市民にも被害が出ます。こういったローンオフェンダーなどへの対策について警察ではどのようなことに取り組んでいるんですか。
はい、警察としてはインターネット上における情報収集や職務質問などの地域警察活動、トラブル相談、事件捜査などあらゆる警察活動を通じて違法行為の兆しとなる情報の把握に努め、これを入手した場合には速やかに関係部門の間で共有をして、不特定多数の方が集まる場所の警戒、積極的な職務質問、違法行為の事件化など、これらの対策に努めています。
ローンオフェンダーなどの対策としてサイバー空間でも警察が活動しているということなんですね。でも現実世界だけではなくて、どうしてインターネット上の情報も必要なんですか。
はい、ローンオフェンダーは特定の組織に属さずテロなどを計画実行する個人を示しているのだと先ほどご説明しました。
はい、
近年特定のテロ組織と関わりがなくても社会に対する不満を抱く者がインターネット上におけるさまざまな言説等に触発され、過激化し違法行為を慣行するということが考えられます。またローンオフェンダーによる事件では手製の凶器を使って犯行に及ぶことも想定されます。ローンオフェンダーなどに爆発物や鉄砲などを入手させないためにも、インターネット上の公開情報を含めて様々な情報収集活動を行っているんです。 皆さん何か調べる際にまずパソコンやスマホで検索しませんか？
します、はい、はい。
その中でもしローンオフェンダーなどの犯罪者が爆弾や鉄砲の製造方法を検索して、はい、それらの材料や入手方法を簡単に知ることができればどうなるでしょうか？
そうですね、
私たちはローンオフェンダーなどに対してこうした情報が簡単に行き渡ることがないように、うん、さまざまな対策を行っているんです、うん、
なるほど。例えば、
はい、例えば警察では鉄砲や爆発物の製造方法に関する情報を発見することに努め、それらの情報を発見または確認した際はサイト管理者への情報の削除依頼を行っています。またサイバー空間だけではなく現実空間でもさまざまな対策を行っています。例えば不動産事業者に対して住民の方から部屋の中から金属音や工作音がするとか、はい、薬品や火薬の変な匂いがするといったような相談が寄せられた際の通報依頼を行ったりしています。また爆発物を作らせないようにするため爆発物の原材料となりうる化学物質を販売する事業者に対して販売時の本人確認や使用目的の確認を徹底するように要請したり、不審な購入者が行った際の対応要領などについて説明をしたりしています。
なるほど、まあ、こういったさまざまな対策をされているということなんですね、
はい。
まあ、こうしたローンオフェンダー等の対策に関して、まあ、私たち市民が何かできることっていうのはあるんでしょうか？
はい、ローンオフェンダーなどの対策についていろいろとお話しさせていただきましたが、ローンオフェンダーの中には違法行為を敢行する前に何らかの前兆兆しがあるものもいます。
はい、
身近なものが犯罪に利用されたりマンションの近隣住民が何らかの犯人であったりするかもしれません。また人や動物に危害を加える言動を認知したり SNS に爆弾の作り方を発見したりすることもあるかもしれません、
はい。
日常生活の中でいつもと違う何かおかしいなということがありましたら警察までご相談ください。
私たちにもできることがあるということなんですね。まあ、ラジオを聞きのリスナーの皆さん、協力できることはぜひご協力よろしくお願いいたします。
はい、ぜひともよろしくお願いします。
はい、
現在大阪関西万博が開催中です。
ですね、
はい、10月13日までの開催期間中、これまでもそうですが多数の来場が見込まれ世界各国の要人が訪れる見込みとなっています。万博が閉幕すれば来年には全国植樹祭、2028年には国民文化祭がここ愛媛県で開催される予定となっています。はい、警察では万博や全国植樹祭、国民文化祭などの大規模行事に際してローンオフェンダー等への対策も含めさまざまな活動を実施しています。これらの行事が安心安全に行われるためにも皆様の各種警察活動へのご理解とご協力をよろしくお願いします。
はい、本日は今治警察署市民情報を警備課の新井さんにね、ローンオフェンダーについてのお話を聞きました。新井さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後は騙され音頭を聞きながらお別れです。
はぁ、俺は俺、詐欺はね、息子のふりした犯人が風邪をひいて声が悪い、会社のお金を使い込み今すぐ送って示談金、母さん慌てて振り込んだ、騙されないぞ騙されないぞ騙され